内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この方に来ていただきました。じゃあ自己紹介よろしくお願いします。
はい、はじめまして、管理栄養士の住吉彩と申します。主に今は大阪に拠点を置いてですね、活動させていただいてます。で、私はですね、管理栄養士と健康な時から出会える社会にしたいということで、今管理栄養士のチームを作って、今メインでさせていただいているのがスーパーとの連携だったりっていうようなところをさせていただいてて、これからはですね、スーパー以外にも農家さんだったりとか、こだわりの食っていうのをお届けしている方とどんどんつながっていきたいなっていうふうに思って今事業をしております。
はい、ありがとうございます。じゃあこのね、事業をやりたいと思ったきっかけって何ですか？
そうですね、もともと私は食べることが大好きで、でも思春期になるとやっぱりどうしても好きなだけ食べていると体にこう脂肪がつきやすくなるみたいなところがあって、一時期中学生高校生ぐらいになると、こう本当は食べたいんだけれどもカロリーを減らすとか、なんかこうまあよく言われるこう単品ダイエット、キャベツダイエットみたいな、これだけみたいなこととかをしてて、食べることが楽しくなくなってしまったんですね。もうある時でもこういった食情報に惑わされてるのって私だけではないってことを知って、で、あ、じゃあそれだったら食の楽しみを伝える人になろうと思って管理栄養士になったっていうのが、管理栄養士になったきっかけなんですけれども、今の管理栄養士の活躍の場っていうのが、それこそ幼少期とかはまだ保育園とか幼稚園とかだと、給食みたいなので、食育とかで楽しく食べるってことを伝えることができるんですけど、大人になって私たちと出会うとなると、何かしら健康診断で引っかかったからとか、なんか数値が悪いからとか、生活習慣病だから管理栄養士さんとか行って食事の話聞いていた方がいいよみたいな感じで言われて、いわゆるその食の楽しみっていうところじゃない、なんかどうしても出会った瞬間、こう栄養指導を通して食事制限をお願いしなければいけないっていうところに疑問を感じて、今この事業になっているっていうようなところです。
そうですね。管理栄養士さんが働く場所、領域って、今の社会の中でなかなか限定されてきてますよね。福祉系であったりだとか、病院であったりだとかっていうところが今メインになっているように感じます。
はい。いや、本当にまさにおっしゃる通りで、あと、その栄養士の課題としても、だいたい今30万人ぐらい、管理栄養士って一度、資格を取れば、もう A 級にっていうところがあるので、30万人ぐらい全国にいるのと、あと、年間1万人ぐらい増えていくっていうところではあるんですけれども、どうしても今の管理栄養士の配置基準とかだと、施設に1人いたらいいよ、みたいなところが多くて、やっぱりこの需要と供給のバランスが合ってない。あと、1人職場が多いので、それこそ管理栄養士として働くのではなくて、雑務が多い。みたいなところになってしまったりとか、あと女性が9割以上みたいな職種ではあるんですけど、やはり妊娠したり結婚すると、なかなかこう早晩とか給食があるような施設だと、早晩遅晩とかありますし、結構働きづらいっていうところとかもあって、そういった課題も解決したいと思って、今新しい活躍の場っていうのを作っているようなところです。
先ほどね、スーパーさんとか、
はい、
農家さんかなとの連携をというふうな形でお話しされてたんですけど、そこ、スーパーさんとの連携は今どんな形で連携されてますか？
ありがとうございます。今私、実は先日ですね、高知の方にちょっとスーパーの見学とか行ってまして。そうなんですよ。実際私が届けたいサービスとかが、本当にスーパーさんに必要なものなのかっていうところも、やっぱりしっかり見ていかないといけないっていうところなので、見学に行かせていただいてたんですけれども、実際今私が関わらせていただいているのは、とあるスーパーさんですでに、こう、食育？スーパーって毎回、毎週のようになんちゃらフェアみたいなのされていると思うんですよね。はい。で、そのフェアの一環で、例えば月に1回ぐらいで、 食育習慣みたいなのを取り入れてくださってるスーパーさんもあるので、まあ、そういった方、企業様の、まあ、食育会議とかに入らせていただいて、まあ、管理栄養士目線っていうんですかね。ちょっとそういったところでの売り場作りみたいなところを今サポートさせていただいてるっていうので、入らせてはいただいてるんですけど、それを実際私のは管理栄養士のチームに、もやっていただくっていうようなところで、じゃあ何が必要なのかっていうのを、今、いろいろ模索しているようなところではありますね。
まあ、市場調査みたいな感じですね。
そうですね。やはり今回、高知に行って思ったのは、まあ、もちろんこう食育とか管理用紙を入れたいって思ってくださってるスーパーさんが増えれば、すごく嬉しいなっていうふうに思う一方で、やはりスーパーさんのその基本的な土台っていうんですかね。やっぱりこう、清潔感があるとか、やっぱりこの、お店に置いてある商品が、やっぱりこう、生き生きしている。多分同じ商品でも、もう売ってる売り場が変わると全然違うなっていうことを実感させていただいたりとか、あとやっぱりこう欠品が多かったりすると、どうしてもこちら側からじゃあ栄養面でこれとこれを足せばいいですよってご提案したとしても、欠品があると結局売れなくなってしまうっていうようなこととかも分かったので、やはりそれなりにこうスーパーさんのこう土台もしっかりしているようなところに私たちが関わっていくっていうことがすごく大切だなっていうことを、はい、気づけましたね。
おお、そっか。その今気づいたこの高知でやったりとかいろんなスーパーさんとの中でお話していく中で気づいたことを今後どんなふうに活かしていくイメージですか？
そうですね。まず、一つ考えているのは、まあ、管理栄養士の養成っていうようなところと、もう一つが、まあ、実際にスーパーさんに、この、まあ、私が考えている、プランとかを入れていくっていうようなところで、サービスを作っていくっていうようなところを、しようと、はい、しています。
まあね、お話の中で管理栄養士の養成っていうことってどんなことをやってあるんですか？
そうですね。管理栄養士というと、どちらかというと、結構こう、専門的に学ぼうってする、まあ、癖じゃないですけれども、私ももともと病院で勤めていたんですけれども、まあ、病気だと、なんちゃら病専門だとか、まあ、そういうような感じですごく、その一つに、こう、一点集中で学びを深めるっていうような、管理栄養士が多いんですね。今のその活躍の場であると。でも、私が作りたいのは、新しい管理栄養士の活躍の場っていうのは、これまでは主に、その、ちょっと体調がマイナスの方を、ちょっとでも良くしようって、ゼロに引き上げようっていうところが、私たちの活躍の場だったので、それでいいと思うんですけれども、でも、これからは、すでに健康な方を、さらにより良い人生に引き上げるために、管理栄養士の新しい活躍の場を作っていこうってなると、やっぱりその、すごく専門性で、こう、なんていうんですかね、一点集中みたいな感じよりかは、もっとこう、幅広い視野を持った、それこそ食以外の面、例えばですと、栄養だけではなくて、例えばスーパーとかから、関わらせていただくのであれば、食品の流通のこととかもちょっと知っておかないといけなかったりとか、まあ、なぜそのお客様がこれを買いたいと思うのかっていうような、そういったお客様視点っていうところも知っていかないといけないと思うので、まあ、そういったところを一緒に学んでいけるようなものを作らせていただきたいっていうふうに思ってます。
そうですね。まあ、専門家よりも、ほんまに、なんか一般的に普通に喋れる管理栄養士さんみたいな感じですか？
そうですね。やはり、これまでは、管理栄養士って基本的に営業をするっていうことがなくてですね。ドクターなどになんかちょっと数値が悪いので、栄養指導行ってきたらみたいな感じで、基本的に栄養指導って医師の、まあ、指導のもとっていうようなところが入ってくるので、依頼があってするものっていう感じなんですね。なんで、こちらからどうですかっていうご提案とかもできないっていうような状態で、で、どちらかというと、その栄養指導とかでも、まあ、皆さんの、それぞれのお食事内容を伺ったりはすると思うんですけれども、じゃあそういった方がどういったところで食事を買ってるのかとかって、多分そこまで学んでたり考えてる栄養士っていないと思うんですよ。なので、やっぱりこれからはそういったところをこう幅広く見ていく。やっぱり食って今、 いろいろ変革の時期でもあったりしますし、こう食とか健康分野で、よりその AI とかそういうものが出てきたりとかで、データとかも取れるようになってきたので、よりこうパーソナライズな、サポートっていうのもできるのかなっていうふうに思ってるので、そういったところに対応できる、まあ、ちょっとそれこそね、今日はその5年後っていうようなところもありますけれども、未来から私たちの必要とされる、サポートって何なんだろうっていうことを一緒に考えれるような栄養士になっていく必要があると思いますね。
そうですね。だって人の体は一つなんで、ね、やっぱこれが5年後どんな体で痛いかっていうのは日々の積み重ねですもんね。食に関して言ったらね。ね、なんかこの食の話聞くとなかなか耳が痛いところも多々ありながら聞いてるので。ですね。やっぱ大人も食育が必要だと思うんですね。僕ら例えば40代、30代でも、逆に年代によって食って変えていかなあかんのかなっていう感じもします。
そうですね。それこそ、多分お悩みって皆さん変わってくると思うんですよ、年代によって。で、だからこそ私はその管理栄養士のチームを作るっていうところもすごいポイントがありまして、管理栄養士ってこう食の専門家って言われがちなんですけど、実はそれぞれ強みが違うんですね。なので、乳幼児期に強いとか、アレルギーに強いっていう人もいたら、美容とかダイエットに強いとか、私だと病院でしたけれども、あとその介護とか、嚥下っていうんですかね、飲み込みみたいなところもあるんですけど、だからこそそうやってこう管理栄養士のそれぞれの得意とか専門性が違う栄養士が力を合わせることによって、そのサポートさせていただく方の生涯を、管理栄養士チームで見れるっていうのが、すごくポイントかなっていうふうに思ってまして、今、それを一緒にできる仲間も探してるっていう感じです
まあね、仲間探してるっていうところで、例えばこういう人と一緒にやりたいなっていうのはどうですか？
こういう人というのは、まず、今ですね、管理栄養士1000人で始める新しい管理栄養士の形3.0プロジェクトっていうのを立ち上げてるんですけれども、そこに共通されてるのは、まあ、健康な時から管理栄養士と出会える社会にしたいっていう思いに共感いただける方っていうのが、まず一つポイントかなっていうふうに思ってます。で、きっとそのゴールがあると、ゴールが一緒ですと、それぞれ皆さん思いはね、同じ方向なので、じゃあ私こういうことができますっていうふうな感じで、どちらかというと、こう本当に、チームっていうか、こう私がどうしてもこうね、作ったりすると、どうしても私がピラミッドの頂点みたいな感じになりがちなんですけれども、そうじゃなくて、やっぱりお互いの強みだったりとか、そういったものを、お互いでこう一緒に手をつなぎながら、一緒にやっていけるような仲間が欲しいなっていうふうに思ってます。
おお、そんな感じな。ほんまにチームのメンバーを探しているって感じですね。
そうですね、今、ありがたいことに、もうすぐで60名ぐらいの方が、仲間になってくださってます。はい。
じゃ、例えばそのメンバー探してどんな感じで探してあるんですか？
初めは、私と、直接つながられている、私がお声かけできる方っていう方にお声はかけさせていただいてたんですけれども、もう一つ、まあ、それだけだと、やはり、その限界が来るっていうところもありまして、今、主にさせていただいているのは、私の思いを、まあ、YouTube で撮らせていただいているのと、お申し込みページも結構長くて、まあ、YouTube だけでも30分ぐらいあるような動画があるんですけれども、それを、まあ、皆さんにこう広めていただいてたりとか、私自身も日頃から SNS で発信して、それを見てくださって共感してくださった方が、私もで、すごい共感しましたっていうことで仲間になってくださってるので、かなり熱い方が 皆さん、はい、入ってくださってます。
ね、じゃあ、ここのメンバーの中で今、どんな、得意な管理栄養士さんがいてあるんですか？
もう本当様々なんですけれども、でも一番やはり多いのは、皆さん多分世代的にもお子様を持っていらっしゃる方がかなり多いので、お子様向けの、食育だったりとか、あと、まあ食事とかこう食形成っていうのはやっぱり子供からしてた方がいいよねっていうことで、結構乳幼児期とか、そういうこう若いお子様世代 を専門にされてる方っていうのが一番多いなっていうふうに思うんですけれども、でもそれ以外にも高齢者の方でしたりとか、スポーツ栄養的なところで、すでに活動されている方っていう方も仲間に入ってくださってます。
今、特に、知り合いとかでも、じゃあ高校に入ったけれども、食事が、練習がきつくてご飯食べれないとか、そういったのも聞くので、そういったスポーツをね、今、小さい世代から、しっかりやっているところっていうところが、多分食事の面も皆さん勉強されている方、多いなっていう感じがするので、そういったとこも活躍の場に入ってきそうな感じしますね。
そうなんですよ。もう本当に食っていうのは、実際自分で授業を考えてても思うんですけど、何にでも絡めれることができるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、だからこそどこからやっていくかっていうのはすごく大切なんですけれども、管理栄養士って基本的にこう、あまり私たちって必要とされてないんじゃないかって実は思っている部分があったりするんですね。活躍の場が少なかったり、それこそやりがいを感じることがなかなかできないっていうところがあったりするので、でもそれまではそうだったのかもしれないですけど、実は私が活動しててすごく思うのは、管理栄養士を必要とされているところに私たちがいなかっただけなんだっていうことをすごく感じてまして、なので本当にいろんなところに活躍の場を広げていきたいなっていうふうに思ってます。
どんどん活動の場所があるんだけども、そこに入っていくんだっていう勢い感じますね。
そうですね。もう本当それだけで、もう思いと気持ちっていうところで、はい、もう毎日駆け抜けてます。
そうだ。駆け抜けてるっていう言葉が正しい感じがします。あ、わかりました。じゃあ、ね、さっき言ってたように5年後こういうふうになりたいっていうのは聞こえてきたんですけど、じゃあ、さらに、この5年後達成したい未来に対して、早く達成するにはどんなことが必要ですか？
そうですね、まずは一つはもう管理栄養士の仲間1000人から始めるっていうふうに、プロジェクト名にもつけたんですけれども、やっぱり私は大阪にいますけれども、やっぱり全国の管理栄養士、もしくは世界中の管理栄養士とやっぱりつながっていきたいなっていうふうに思っていまして、っていうのはやっぱり食っていうのはそれぞれ地方によっても特産物が違ったりとか味付けが違ったりとか。まあそういったものもあると思うんですよ。なので私が大阪にいますけれども、多分私がそれこそ東北のことをやろうとするとなんかちょっと違うみたいな感じになったりとかすると思うんですよね。だからこそ、まあそういういろんな地方の方とつながっていきたいですし、あと今がっつり動けないんですみたいな方もいらっしゃると思うんですよ。すごいその思いには共感するんですけど、やっぱり女性が多いので、ライフスタイル、ライフステージの変化がすごい激しい方が多いですので、でもやっぱりそこでじゃあ今動けないんだったらさようならっていうような感じではなくて、そういった方でも一緒にこうつながっていけるような場作りっていうのをしていきたいなっていうふうに思ってるので、まず一つはこのまず思いに共感してくださった方、一緒にやりたいなって思ってくださった方を一人でも多くの方とこうつながっていくってことをしていきたいっていうのと、あとはその管理栄養士を必要としてくださる方たち、多分管理栄養士何できるんだろうって多分ほとんどの方が思われてると思うんですけれども、基本的にこう食だったりとか健康とか今携わらせていただいているのは、これからその新しく食とか健康でこう自社でサービス作っていきたいんですけど、一緒になんかこうコラボレーションできませんかとかいうお話をいただいてたりとか、こう表に出てる栄養士が一部分なので、なかなかその他の栄養士につながれないっていうところがあるっていうようなお悩みを抱えてる企業様もいらっしゃって、まあ、そういった方たちとつながらせていただくことで、例えばその新しい提案、レシピ一つにもでもそうかもしれないですし、サービスとか違う角度でのご提案っていうのができるのかなっていうふうに思ってるので、はい、もうそ、あの、2つですね、両方
そう
つ
です
な
ね。
がっていきたいって感じです。はい。
もし、個人的に、その管理員さんと相談するって言ったら、どんな内容の相談ってありますか？想定されますか？
企業様側っていうことですか？
オーダーする側、こんなこと相談したいねっていう時に、何聞いたらいいか分からへん。管理員さんいけるよね。でも、こんな相談いけるんかなみたいなとこがやっぱり悩み張るとこあると思うんですけど、こんな相談受けれますよみたいなんてどんな感じですか？個人
なる
か
ほ
ら
ど。
で、会社じゃなくて。
個人からですか？個人の方でしたら、もう今本当にこう食事、どうしても今までの活躍の場っていうと、あれをこうしてくださいみたいな、それこそ栄養指導みたいな感じになってたと思うんですけれども、なんか今日の晩ご飯、あと一品足すのはどうしたらいいんですかとか、そういう気軽なお悩み相談っていうか、そういったものでも全然いいと思ってまして、だからこそスーパーっていうところをまず、考えたっていうところもあるんですけれども、皆さん健康な時からですと、基本的に、あれダメ、これダメじゃなくて、すごく前向きな提案ができるんですね。で、
確
食の選択とかもそうなんですよ。広がりますし、それこそ食の楽しみだというふうに思いますので、そういった、気軽なもので全然よくて、これを言ったら怒られるんじゃないかと
かに。
か、そういうは全然、個人の方に対しては、もう安心して言っていただければなというふうに思います。
個人的にもこんな、まあ、こういうふうな食事が取りたいんだけどとかっていう話もしていけるってことですよね。
そうです、そうです。結構ご家族さんのお悩みとかもあると思いますし、やはり家族で過ごされてると、例えばお子様とかだとよく食べるんだけれども、その同じ量を私たちが食べると太ってしまうとか、そういう問題もあると思うんですよね。なんでそういったところもご相談みたいなところも全然 OK ですし、むしろ食って本当に身近なことなのに、これまでそうやって気軽に話せる場がなかったのはなんでだろうっていうふうに思うぐらいなんですよね。なので、そういったこう管理をしてね、がよりこう身近になって、気軽に相談できる場をどんどん増やしていきたいなっていうふうに思ってます。
わかりました。個人としてもね、管理栄養士さんと付き合うことで、今の体調を、どう言ったかな、今のいい体調をさらに、長く続けるっていうアドバイスももらえそうな感じがしました。
そうですね。本当に健康っていうのは当たり前っていうふうに思われる方がやっぱりほとんどだと思いますし、食べるっていうのも当たり前に食べれるっていうふうに多分ほとんどの方が思われてると思うんですよね。でも私自身その病院とかで勤めていると、やっぱりこう普通の形をした食事を食べれることがすごいことなんだっていうことにもすごく気づけたりして、やっぱり今ね、日本は寿命はね、長くなってますけれども、大体その健康寿命との差が10年ぐらい差がある、いわゆるこう寝たきりだったり、何かしらのね、こう、なんていうんですかね、こう、障害じゃないですけれども、こう、生き生きと生きれてない時代が10年ぐらいあるっていうふうにも言われてたりするので、はい、せっかくですとね、美味しいものを美味しく 最後の日まで食べれるような方をどんどん増やしていきたいなっていうふうに思ってます。
わかりました。今日はありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
このね、ポッドキャストはこういった形でおしゃべりお話をしていただける方とつながっていく番組となっています。この番組で、お話したい方、紹介部の方に直接連絡できる URL 等も入れさせていただいてます。今日もちろん喋っていただいた皆さんに対しての活動とか SNS 等で発信されてますので、それも一緒に、紹介させていただきますので、そこを通じて直接ご連絡いただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。